8。かきめぐりという運動を説明したときに、主人の庭を縫い巡らしてある竹垣のことをちょっと述べたつもりであるが、この竹垣の外がすぐ林家、すなわち南隣のジロちゃんとこと思っては誤解である。家賃は安いが、そこはくしゃみ先生である。よっちゃんやジロちゃんなどと合する、いわゆるちゃん付きの連中と薄っぺらな柿一重を隔てて、お隣同士の親密なる交際は結んでおらん。この柿の外は、五六軒の空き地であって、その作るところにヒノキがこんもりと五六本並んでいる。縁側から拝見すると、向こうは茂った森で、ここに住む先生は、野中の一軒家に、無名の猫を共にして実月を送る、高古の諸子であるかのごとき感がある。ただし、ヒノキの枝は不意調するごとく密生しておらんので、その間から、軍学館という、名前だけ立派な安下宿の安屋根が遠慮なく見えるから、四角先生を想像するのには、よほど骨の折れるのは無論である。しかし、この下宿が軍学館なら、先生の居は確かに画寮窟くらいな価値はある。名前に税はかからんから、お互いに偉そうなやつを、勝手次第につけることとして、この幅五六軒の空き地が竹垣を沿うて東西に走ること約十軒。それからたちまち鍵の手に屈曲して画寮窟の北面を取り囲んでいる。この北面が騒動の種である。本来なら、空き地を行き尽くして、また空き地とか何とか威張ってもいいくらいに、家の蓋側を包んでいるのだが、画寮窟の主人は無論、窟内の霊廟たる我が輩すらこの空き地には手こずっている。南側にヒノキが幅を利かしているごとく、北側には霧の木が七八本行列している。もう周囲一尺くらいに伸びているから、下駄屋さえ連れてくればいい根になるんだが、借家の悲しさにはいくら気がついても実行はできん。主人に対しても気の毒である。先だって学校の小遣いが来て枝を一本切っていったが、その次に来たときは、新しい霧のまな板下駄を履いて、この間の枝でこしらえましたと、聞きもせんのに不意調していた。ずるいやつだ。霧はあるが、我が輩及び主人家族にとっては、一文にもならない霧である。玉を抱いて罪ありという古語があるそうだが、これは、霧を生やして銭なしと言っても叱るべきもので、いわゆる宝の持ち腐れである。愚なる者は主人にあらず、我が輩にあらず、家主の伝兵衛である。いないかな、いないかな、下駄屋はいないかなと、霧の方で催促しているのに、知らん顔をして、家賃ばかり取り立てに来る。我が輩は別に伝兵衛に恨みもないから、彼の悪行をこのくらいにして本題に戻って、この空き地が騒動の種であるという陳断を紹介つかまつるが、決して主人に言ってはいけない。これぎりの話である。そもそもこの空き地に関して第一の不都合なることは、垣根のないことである。吹き払い吹き通し、抜け裏通行御免天下晴れての空き地である。あるというと嘘をつくようでよろしくない。実を言うと、 あったのである。しかし、話は過去へ遡らんと原因がわからない。原因がわからないと、医者でも処方に迷惑する。だから、ここへ引き越してきた当時から、ゆっくりと話し始める。吹き通しも夏はせいせいして心持ちがいいものだ。不用心だって金のないところに盗難のあるはずはない。だから主人のうちにあらゆる塀、柿、ないしは蘭食、酒もぎの類は全く不要である。しかしながらこれは空き地の向こうに住まいする人間もしくは動物の種類以下によって決せられる問題であろうと思う。したがって、この問題を決するためには、勢い向こう側に陣取っている君子の性質を明らかにせんければならん。人間だか動物だかわからない先に君子と称するのは、はなはだ早計のようではあるが、大抵君子で間違いはない。領上の君子などといって、泥棒さえ君子という世の中である。ただし、この場合における君子は、決して警察の厄介になるような君子ではない。警察の厄介にならない代わりに、数でこなしたものと見えて、たくさんいる。うじゃうじゃいる。楽雲館と称する私立の中学校。800の君子を嫌が上に君子に養成するために、毎月2円の月謝を徴収する学校である。名前が楽雲館だから風流な君子ばかりかと思うと、それがそもそもの間違いになる。その信用すべからざることは、軍学館に鶴の折り猿ごとく、画寮窟に猫がいるようなものである。学士とか教師とか合する者に主人くしゃみくんのごとき、気違いのあることを知った以上は、楽雲館の君子が風流館ばかりでないということがわかるわけだ。それがわからんと主張するなら、まず3日ばかり主人のうちへ泊まりに来てみるがいい。前申すごとく、ここへ引き越しの当時は、例の空き地に柿がないので、楽雲館の君子は、車屋の黒のごとく、のそのそと霧畑に入り込んできて、話をする、弁当を食う、笹の上に寝転ぶ。いろいろのことをやったものだ。それからは、弁当の死骸、すなわち、竹の皮、古新聞、あるいは古草履、古下駄、フルという名のつくものを大概ここへ捨てたようだ。無頓着なる主人は存外平気に構えて別段抗議も申し込まずに打ち過ぎたのは知らなかったのか知っても咎めんつもりであったのかわからない。ところが彼ら諸君子は学校で教育を送るに従ってだんだん君子らしくなったものと見えて次第に北側から南側の方面へ向けて三色を企ててきた。三色という語が君子に不似合いならやめてもよろしい。ただし他に言葉がないのである。彼らは水槽を覆って今日変ずる砂漠の住民のごとく霧の木を去ってヒノキの方に進んできた。ヒノキのあるところは座敷の正面である。よほど大胆なる君子でなければ、これほどの行動は取れんはずである。一両日の後、彼らの大胆はさらに一層の大を加えて大大胆となった。教育の結果ほど恐ろしいものはない。彼らは単に座敷の正面に迫るのみならず、 この正面に置いて歌を歌い出した。何という歌か忘れてしまったが、決して味噌一文字の類ではない。もっと活発で、もっと俗字に入りやすい歌であった。驚いたのは主人ばかりではない。我が輩までも彼ら君子の再現に淡腹して覚えず耳を傾けたくらいである。しかし、読者もご案内であろうが、淡腹ということと邪魔ということは時として両立する場合がある。この両者がこの際図らずも合して一つとなったのは、今から考えてみても、返す返す残念である。主人も残念であったろうが、やむを得ず書斎から飛び出して行って、ここは君らの入るところではない。出たまえと言って、二三度追い出したようだ。ところが、教育のある君子のことだから、こんなことでおとなしく聞くわけがない。追い出されればすぐ入る。入れば活発なる歌を歌う。公正に談話をする。しかも君子の談話だから一風違っておめえだの知らねえのという。そんな言葉はご一心前は織助と蜘蛛助と三助の専門的知識に属していたそうだが、二十世紀になってから教育ある君子の学ぶ唯一の言語であるそうだ。一般から軽蔑せられたる運動が、格のごとく今日歓迎せられるようになったのと同一の現象だと説明した人がある。主人はまた書斎から飛び出して、この君子流の言葉に最も官能なる一人を連まえて、なぜここへ入るかと質問したら、君子はたちまち、おめえ知らねえの上品な言葉を忘れて、ここは学校の植物園かと思いましたと、すこぶる下品な言葉で答えた。主人は将来を戒めて話してやった。話してやるのは亀の子のようでおかしいが、実際彼は、君子の袖を捉えて談判したのである。このくらいやかましく言ったらもうよかろうと主人は思っていたそうだ。ところが実際は女家子の時代から良きと違うもので、主人はまた失敗した。今度は北側から廷内を横断して表門から抜ける。表門をがらりと開けるからお客かと思うと、霧畑の方で笑う声がする。形勢はますます不穏である。教育の効果はいよいよ顕著になってくる。気の毒な主人はこいつは手に合わんと、それから書斎へ立てこもって、うやうやしく一生、楽雲館校長に立てまつって、少々お取り締まりをと哀願した。校長も丁重なる返書を主人に送って、書きをするから待ってくれと言った。しばらくすると、二三人の職人が来て、半日ばかりの間に、主人の屋敷と楽雲館の境に、高さ三尺ばかりの、四つ目書きが出来上がった。これでようよう安心だと主人は喜んだ。主人は愚物である。このくらいのことで君子の挙動の変化するわけがない。全体人にからかうのは面白いものである。我が輩のような猫ですら時々は当家の霊場にからかって遊ぶくらいだから、楽雲館の君子が気の利かないくしゃみ先生にからかうのは至極もっともなところで、これに不平なのはおそらくからかわれる当人だけであろう。 からかうという心理を解剖してみると、二つの要素がある。第一、からかわれる当人が平気で済ましていてはならん。第二、からかう者が勢力において、人数において、相手より強くなくてはいかん。この間、主人が動物園から帰ってきて、しきりに感心して話したことがある。聞いてみると、ラクダと子犬の喧嘩を見たのだそうだ。子犬がラクダの周囲を疾風のごとく回転して吠え立てると、ラクダは何の気もつかずに、依然として背中へコブをこしらえて突っ立ったままであるそうだ。いくら吠えても狂っても相手にせんので、しまいには犬も愛想をつかしてやめる。実にラクダは無神経だと笑っていたが、それがこの場合の適例である。いくらからかう者が上手でも、相手がラクダと来ては成立しない。さればと言って、獅子や虎のように、先方が強すぎても物にならん。からかいかけるや否や、八つ咲きにされてしまう。からかうと歯をむき出して怒る。怒るは怒るが、こっちをどうすることもできないという安心のあるときに、愉快は非常に多いものである。なぜこんなことが面白いというと、その理由はいろいろある。まず、暇つぶしに適している。退屈な時には、髭の数さえ感情してみたくなるものだ。昔、獄に投ぜられた囚人の一人は、無量のあまり、部屋の壁に三角形を重ねて書いて、その日を暮らしたという話がある。世の中に退屈ほど我慢のできにくいものはない。何か活気を刺激する事件がないと生きているのが辛いものだ。からかうというのも、つまりこの刺激を作って遊ぶ一種の娯楽である。ただし、多少先方を怒らせるか、じらせるか、弱らせるかしなくては刺激にならんから、昔からからかうという娯楽にふける者は、人の気を知らない馬鹿大名のような退屈の多い者、もしくは自分の慰み以外は、カンゴールにいとまなきほど頭の発達が幼稚で、しかも活気の使い道に窮する少年家に限っている。次には、自己の優勢なことを実地に証明する者には、最も簡便な方法である。人を殺したり、人を傷つけたり、または人を落とし入れたりしても、自己の優勢なことは証明できるわけであるが、これらはむしろ殺したり、傷つけたり、落とし入れたりするのが目的の時によるべき手段で、自己の優勢なることは、この手段を遂行した後に、必然の結果として起こる現象に過ぎ。だから一方には自分の勢力が示したくって、しかもそんなに人に害を与えたくないという場合には、からかうのが一番お格好である。多少人を傷つけなければ、自己の偉いことは事実の上に証拠立てられない。事実になって出てこないと、頭の内で安心していても、存外快楽の薄いものである。人間は自己を頼むものである。いな、頼みがたい場合でも、頼みたいものである。それだから、自己はこれだけ頼めるものだ。これなら安心だということを人に対して、実地に応用してみないと気が済まない。しかも、理屈のわからない俗物や、あまり自己が頼みになりそうもなくて落ち着きのないものは、あらゆる機会を利用して、この証券を握ろうとする。柔術使いが 時々人を投げてみたくなるのと同じことである。柔術の怪しいものは、どうか自分より弱い奴に、ただの一遍でいいから出会ってみたい。素人でも構わないから投げてみたいと、至極危険な了見を抱いて町内を歩くのも、これがためである。その他にも理由はいろいろあるが、あまり長くなるから略することに致す。聞きたければ、かつぶしの一折も持って習いに来るがいい。いつでも教えてやる。以上に説くところを参考して推論してみると、我が輩の考えでは、奥山の猿と学校の教師がからかうには一番手頃である。学校の教師をもって奥山の猿に比較してはもったいない。猿に対してもったいないのではない。教師に対してもったいないのである。しかし、よく似ているから仕方がない。ご承知の通り、奥山の猿は鎖でつながれている。いくら歯をむき出しても、キャッキャ騒いでも、引きかかれる気遣いはない。教師は鎖でつながれておらない代わりに、月給で縛られている。いくらからかったって大丈夫。辞職して生徒をぶん殴ることはない。辞職をする勇気のあるようなものなら、最初から教師などをして、生徒のおもりは務めないはずである。主人は教師である。楽雲館の教師ではないが、やはり教師に相違ない。からかうには、至極適当で、至極安直で、至極無事な男である。楽雲館の生徒は少年である。からかうことは自己の鼻を高くするゆえんで、教育の効果として指導に要求して叱るべき権利とまで心得ている。のみならず、からかいでもしなければ、活気に満ちた五体と頭脳をいかに使用して叱るべきか、十分の休暇中持て余して困っている連中である。これらの条件が備われば、主人は、おのずからからかわれ、生徒は、おのずからからかう。誰から言わしても、業も無理のないところである。それを怒る主人は、野暮の極み、間抜けの骨頂でしょう。これから楽雲館の生徒が、いかに主人にからかったか、これに対して主人が、いかに野暮を極めたかを逐一書いてご覧に入れる。諸君は四つ目書きとはいかなるものであるかご承知であろう。風通しのいい簡便な書きである。我が輩などは目の間から自由自在に往来することができる。こしらえたってこしらえなくったって、同じことだ。しかし、楽雲館の校長は、猫のために四つ目書きを作ったのではない。自分が養成する君子が、くぐられんためにわざわざ職人を入れて言い巡らせたのである。なるほど、いくら風通しがよくできていても、人間にはくぐれそうにない。この竹を持って組み合わせたる、四寸角の穴を抜けることは、秦国の記述し、超聖孫その人といえども難しい。だから、人間に対しては十分、火器の効能を尽くしているに相違ない。主人がその出来上がったのを見て、これならよかろうと、喜んだのも無理はない。しかし、主人の論理には、大いなる穴がある。この鍵よりも大いなる穴がある。同州の魚をも漏らすべき大穴がある。彼は 柿は固有べきものにあらずとの家庭から出立している。いやしくも学校の生徒たる以上は、いかに粗末の柿でも、柿という名がついて分界線の区域さえ判然すれば、決して乱入される気遣いはないと仮定したのである。次に彼はその過程をしばらく打ち崩して、よし乱入するものがあっても大丈夫と論断したのである。四つ目書きの穴をくぐりうることはいかなる小僧といえども、到底できる気遣いはないから乱入の恐れは決してないと測定してしまったのである。なるほど、彼らが猫でない限りは、この四角の目を抜けてくることはしまい。したくてもできまいが、乗り越えること、飛び越えることは、何のこともない。かえって、運動になって面白いくらいである。柿のできた翌日から、柿のできぬ前と同様に、彼らは北側の空き地へ、ぽかりぽかりと飛び込む。ただし、座敷の正面までは深入りをしない。もし追いかけられたら、逃げるのに少々暇がいるから、あらかじめ逃げる時間を勘定に入れて、捕らえられる危険のないところで入浴をしている。彼らが何をしているか、東の離れにいる主人には、無論目にいらない。北側の空き地に彼らが、入浴している状態は、軌道を開けて反対の方角から鍵の手に曲がってみるか、または高架の窓から垣根越しに眺めるより他に仕方がない。窓から眺めるときは、どこに何がいるか、一目明瞭に見渡すことができるが、よしや敵を幾たり見出したからといって、捕らえるわけにはいかぬ。ただ、窓の格子の中から叱りつけるばかりである。もし、木戸から迂回して敵地を突こうとすれば、足音を聞きつけてポカリポカリと連まる前に向こう側へ降りてしまう。オットセイが日向ぼっこをしているところへ、密漁船が向かったようなものだ。主人は、無論、高架で張り番をしているわけではない。と言って、軌道を開いて音がしたらすぐ飛び出す用意もない。もし、そんなことをやる日には、教師を辞職して、その方専門にならなければ、おっつかない。主人方の不利を言うと、書斎からは敵の声だけ聞こえて姿が見えないのと、窓からは姿が見えるだけで手が出せないことである。この不利を看破したる敵は、こんな軍略を講じた。主人が書斎に立てこもっていると探偵したときには、なるべく大きな声を出してわーわー言う。その中には、主人を冷やかすようなことを聞こえよがしに述べる。しかも、その声の出所を極めて不文明にする。ちょっと聞くと柿の内で騒いでいるのか、あるいは向こう側で暴れているのか、判定しにくいようにする。もし主人が出かけてきたら、逃げ出すか、または初めから向こう側にいて知らん顔をする。また主人が後悔。我が輩は最前からしきりに、こうかこうかと汚い字を使用するのを、別段の光栄とも思っておらん。実は、迷惑千万であるが、この戦争を記述する上において、必要であるから、やむを得ない。すなわち、主人がこうかへまかり越したと見て取るときは、必ず、霧の木の付近を徘徊して、わざと主人の目につくようにする。主人がもし高架から死輪に響く大音を上げて怒鳴りつければ、敵は慌てる景色もなく、 悠然と根拠地へ引き上げる。この軍略を用いられると、主人は甚だ困脚する。確かに入っているなと思って、ステッキを持って出かけると、赤然として誰もいない。いないかと思って窓から覗くと、必ず一、二人入っている。主人は裏へ回ってみたり、高架から覗いてみたり、高架から覗いてみたり、裏へ回ってみたり、何度言っても同じことだが、何度言っても同じことを繰り返している。本命に疲れるとはこのことである。教師が職業であるか、戦争が本務であるか、ちょっとわからないくらい逆上してきた。この逆上の頂点に達したときに、下の事件が起こったのである。事件は大概逆上から出るものだ。逆上とは読んで字のごとく、逆さに登るのである。この点に関しては、ゲーレンもパラセルサスも、急兵なる変弱も異議を唱うる者は一人もない。ただ、どこへ逆さに登るかが問題である。また何が逆さに登るかが議論のあるところである。古来、欧州人の伝説によると、五人の体内には四種の液が循環しておったそうだ。第一に、土液というやつがある。これが逆さに登ると怒り出す。第二に、ドン液と名付くるのがある。これが逆さに登ると神経が鈍くなる。次には、有液。これは人間を陰気にする。最後は、血液。これは四肢を盛んにする。その後、人文が進むに従って、鈍液、土液、有液はいつの間にかなくなって、元気に至っては、血液だけが昔のように循環しているという話だ。だから、もし逆上する者があらば、血液より他にはあるまいと思われる。しかるに、この血液の分量は、個人によって、ちゃんと決まっている。性分によって多少の増減はあるが、まず大抵一人前につき五章五合の割合である。だによってこの五章五合が逆さに登ると、登ったところだけは盛んに活動するが、その他の局部は欠乏を感じて冷たくなる。ちょうど交番焼き打ちの当時、巡査がことごとく警察署へ集まって、町内には一人も亡くなったようなものだ。あれも医学上から診断をすると、警察の逆上というものである。で、この逆上を癒すには、血液を従前のごとく体内の各部へ平均に分配しなければならん。そうするには、逆さに登ったやつを下へ下ろさなくてはならん。その方にはいろいろある。今は個人となられたが、主人の仙君などは、濡れ手拭いを頭に当ててこたつに当たっておられたそうだ。図鑑即熱は、延命息災の長と召喚論にも出ている通り、濡れ手拭いは長寿法において一日も格べからざるものである。それでなければ、坊主の寛容する手段を試みるがよい。一所不住の社門、雲水暗夜の農僧は、必ず樹下石上を宿とするとある。樹下石上とは、難行苦行のためではない。まったく、のぼせを下げるために、六祖が米をつきながら考え出した秘法である。試みに石の上に座ってごらん。尻が冷えるのは当たり前だろう。 尻が冷える、のぼせが下がる。これまた自然の順序にして、業も疑いを差し挟むべき余地はない。かようにいろいろな方法を用いて、のぼせを下げる工夫は、だいぶ発明されたが、まだのぼせを引き起こす療法が暗出されないのは残念である。一概に考えると、のぼせは損あって益なき現象であるが、そうばかり即断してならん場合がある。職業によると逆上はよほど大切なもので、逆上せんと何にもできないことがある。そのうちで最も逆上を重んずるのは詩人である。詩人に逆上が必要なることは、汽船に石炭が隠べからざるようなもので、この供給が一日でも途切れると、彼らは手をこまぬいて飯を食うよりほかに、何らの能もない凡人になってしまう。もっとも、逆上は気違いの異名で、気違いにならないと家業が立ち行かんとあっては世間体が悪いから、彼らの仲間では逆上を呼ぶに逆上の名をもってしない。申し合わせてインスピレーション、インスピレーションとさももったいそうに唱えている。これは彼らが世間を満着するために製造した名で、その実はまさに逆上である。プレートーは彼らの肩を持ってこの種の逆上を神聖なる狂気と号したが、いくら神聖でも狂気では人が相手にしない。やはりインスピレーションという新発明の売薬のような名をつけておく方が彼らのためによかろうと思う。しかし、かまぼこの種が山芋であるごとく、観音の像が一寸八分の朽木であるごとく、鴨南蛮の材料がカラスであるごとく、下宿屋の牛鍋が馬肉であるごとく、インスピレーションも実は逆上である。逆上であってみれば、臨時の気違いである。巣鴨へ入院せずに済むのは、単に臨時気違いであるからだ。ところが、この臨時の気違いを製造することが困難なのである。一生涯の狂人は、かえってできやすいが、筆を取って紙に向かう間だけ気違いにするのは、いかに高尚な神様でも、よほど骨が折れると見えて、なかなかこしらえてみせない。神が作ってくれん以上は自力でこしらえなければならん。そこで昔から今日まで逆上術もまた逆上取りのけ術と同じく大いに学者の頭脳を悩ました。ある人はインスピレーションを得るために毎日渋柿を12個ずつ食った。これは渋柿を食えば便秘する。便秘すれば逆上は必ず起こるという理論から来たものだ。またある人は缶どっくりを持って鉄砲風呂へ飛び込んだ。湯の中で酒を飲んだら逆上するに決まっていると考えたのである。その人の説によると、これで成功しなければ、ぶどう酒の湯を沸かして入れば、一遍で効能があると信じきっている。しかし、金がないのでついに実行することができなくて死んでしまったのは気の毒である。最後に個人の真似をしたらインスピレーションが起こるだろうと思いついたものがある。これはある人の態度動作を真似ると、心的状態もその人に似てくるという学説を応用したのである。酔っ払いのように管を巻いていると、いつの間にか酒飲みのような心持ちになる。座禅をして 線香一本の間我慢していると、どことなく坊主らしい気分になれる。だから昔からインスピレーションを受けた有名の大家の所作を真似れば、必ず逆上するに相違ない。聞くところによれば、ユーゴーはヨットの上寝転んで文章の思考を考えたそうだから、船へ乗って青空を見つめていれば、必ず逆上受け合いである。スティーブンソンは腹ばいに寝て小説を書いたそうだから、うつ伏しになって筆を持てば、きっと血が逆さに昇ってくる。かようにいろいろな人がいろいろのことを考え出したが、まだ誰も成功しない。まず今日のところでは、人為的逆上は不可能のこととなっている。残念だが、致し方がない。早晩随意にインスピレーションを起こしうる時期の到来するは、疑いもないことで、我が輩は人文のためにこの時期の一日も早く来たらんことを切望するのである。逆上の説明は、このくらいで十分だろうと思うから、これよりいよいよ事件に取りかかる。しかし、すべての大事件の前には、必ず小事件が起こるものだ。大事件のみを述べて小事件を逸するのは、古来から歴史家の常に陥る弊端である。主人の逆上も、小事件に会うたびに、一層の激甚を加えて、ついに大事件を引き起こしたのであるからして、幾分かその発達を順序立てて述べないと、主人がいかに逆上しているかわかりにくい。わかりにくいと主人の逆上は空名に帰して、世間からはよもやそれほどでもなかろうと見くびられるかもしれない。せっかく逆上しても、人からあっぱれな逆上と歌われなくては張り合いがないだろう。これから述べる事件は、大小にかかわらず、主人にとって名誉なものではない。事件そのものが不名誉であるならば、せめて逆上なりとも証明の逆上であって、決して人に劣るものでないということを、明らかにしておきたい。主人は他に対して別にこれといって誇るに足る性質を有しておらん。逆上でも自慢しなくては、他に骨を折ってかき立ててやる種がない。ラクーン館に群がる敵軍は、近日に至って一種のダムダム弾を発明して、十分の休暇、もしくは、放課後に至って、盛んに北側の空き地に向かって放火を浴びせかける。このダムダム弾は、通称をボールと唱えて、すりこぎの大きなやつを持って、任意これを敵中に発射する仕掛けである。いくらダムダムだって、ラクーン館の運動場から発射するのだから、書斎に立てこもってる主人に当たる気遣いはない。敵といえども弾道のあまり遠すぎるのを自覚せんことはないのだけれど、そこが軍略である。旅順の戦争にも海軍から間接射撃を行って偉大な功を奏したという話であれば、空き地へ転がり落ちるボールといえども、相当の効果を収め得ぬことはない。言わんや、一発を送るたびに総軍力を合わせて、わーっと、威嚇性大音声を出すにおいておやである。主人は、恐縮の結果として、手足に通う血管が収縮せざるを得ない。反問の極、そこいらをまごついている血が逆さに昇るはずである。敵の計りごとはなかなか巧妙と言うてよろしい。 昔ギリシャにイスキラスという作家があったそうだ。この男は学者作家に共通なる頭を有していたという。我が輩のいわゆる学者作家に共通なる頭とは、ハゲという意味である。なぜ頭がハゲるかといえば、頭の栄養不足で毛が成長するほど活気がないからにそう言いない。学者作家は最も多く頭を使うものであって、大概は貧乏に決まっている。だから学者作家の頭はみんな栄養不足でみんなハゲている。さて、イスキラスも作家であるから自然の勢いハゲなくてはならん。彼はツルツルゼンタル金冠頭を有しておった。ところが、ある日のこと、先生例の頭。頭によそ行きも普段着もないから、例の頭に決まってるが、その例の頭を振り立て振り立て、太陽に照らしつけて往来を歩いていた。これが間違いのもとである。ハゲ頭を日に当てて遠方から見ると大変よく光るものだ。高い木には風が当たる。光る頭にも何か当たらなくてはならん。この時、イスキラスの頭の上に一羽のワシが舞っていたが、見るとどこかで生け取った一匹の亀を爪の先に掴んだままである。亀、スッポンなどは意味にそういないが、ギリシャ時代から固い甲羅をつけている。いくら美味でも甲羅付きではどうすることもできん。エビの鬼柄焼きはあるが、亀の子の甲羅には今でさえないくらいだから、当時は無論なかったに決まっている。さすがのわしも少々持て余した折から、遥かの下界にピカと光ったものがある。その時、わしはしめたと思った。あの光ったものの上へ亀の子を落としたなら甲羅はまさしく砕けるに極まった。砕けた後から舞い降りて中身を頂戴すればわけはない。そうだそうだと狙いを定めてかの亀の子を高いところから挨拶もなく頭の上へ落とした。あいにく作家の頭の方が亀の甲より柔らかであったものだから、ハゲはめちゃめちゃに砕けて、有名なるイスキラスは、ここに無残の最後を遂げた。それはそうと、下しかねるのは、わしの了見である。例の頭を作家の頭と知って落としたのか、または、ハゲ岩と間違えて落としたものか、解決しよう次第で、楽雲館の敵とこのわしとを比較することもできるし、またできなくもなる。主人の頭は、イスキラスのそれのごとく、また、オレキレキの学者のごとく、ピカピカ光ってはおらん。しかし、六畳敷きにせよ、いやしくも書斎と合する一室を控えて、居眠りをしながらも、難しい書物の上へ顔をかざす以上は、学者作家の同類とみなさなければならん。そうすると、主人の頭のハゲておらんのは、まだハゲるべき資格がないからで、そのうちにハゲるだろうとは、キンキンこの頭の上に落ちかかるべき運命であろう。してみれば、楽雲館の生徒が、この頭をめがけて、例のダムダム感を集中するのは、作の最も時宜に適したものと言わねばならん。もし敵がこの行動を2週間継続するならば、主人の頭は、威夫と反問のため、必ず栄養の不足を訴えて、金冠とも夜冠とも、どうことも変化するだろう。なお二週間の砲撃を食らえば、金冠は 潰れるに相違ない。夜間は盛るに相違ない。どこならひびが入るに決まっている。この見やすき結果を予想せんで、あくまでも敵と戦闘を継続しようと苦心するのは、ただ本に至るくしゃみ先生のみである。ある日の午後、我が輩は例のごとく縁側へ出て、昼寝をして虎になった夢を見ていた。主人に、鶏肉を持ってこいと言うと、主人が、ええと、恐る恐る鶏肉を持って出る。名店が来たから、名店に、ガンが食いたい、ガン鍋へ行って、あつらえてこいと言うと、カブの甲のものと、塩せんべいと一緒に召し上がりますと、ガンの味がいたしますと、例のごとく、チャラっぽくを言うから、大きな口を開いて、うーとうなって脅かしてやったら、名店は青くなって、山下のガン鍋は廃業いたしましたが、いかが取り計らいましょうかと言った。それなら、牛肉で勘弁するから、早く西川へ行って、ロースを一気に取ってこい。早くせんと、貴様から食い殺すぞと言ったら、名店は、尻をはしょって駆け出した。我が輩は急に体が大きくなったので、縁側いっぱいに寝そべって、名店の帰るのを待ち受けていると、たちまち家中に響く大きな声がして、せっかくの牛も食わぬ間に夢が覚めて我に帰った。すると今まで恐る恐る我が輩の前に、平伏していたと思いのほかの主人が、いきなり高架から飛び出してきて、我が輩の横腹を嫌というほど蹴ったから、おや、と思ううち、たちまち庭下駄を突っかけて、木戸から回って、楽雲館の方へかけていく。我が輩は、虎から急に猫と収縮したのだから、なんとなく決まりが悪くもあり、おかしくもあったが、主人のこの剣幕と横腹を蹴られた痛さとで、虎のことはすぐ忘れてしまった。同時に、主人がいよいよ出馬して敵と交戦するな、面白いわいと痛いのを我慢して後を慕って裏口へ出た。同時に主人が、ぬすっとと怒鳴る声が聞こえる。見ると、聖望をつけた18区になる屈強な奴が一人、四つ目書きを向こうへ乗り越えつつある。いやあ、遅かった、と思ううち、かの聖望は駆け足の姿勢をとって、根拠地の方へ、いだてんのごとく逃げていく。主人は、ぬすっとが大いに成功したので、またもぬすっとと高く叫びながら追いかけていく。しかし、かの敵に追いつくためには、主人の方で柿を越さなければなら。深入りをすれば主人自らが泥棒になるはずである。前申す通り、主人は、立派なる逆上家である。こう勢いに乗じて、ぬすっとを追いかける以上は、風刺自身がぬすっとになっても追いかけるつもりと見えて、引き返す景色もなく、柿の根元まで進んだ。今一歩で彼は、ぬすっとの領分に入らなければならんという間際に、敵軍の中から、薄い髭を勢いなく生やした将官がのこのこと出馬してきた。二人は柿を境に何か談判している。聞いてみると、こんなつまらない議論である。あれは本校の生徒です。生徒たるべきものがなんで人の邸内へ侵入するのですか。いや。ボールがつい飛んだものですから。なぜ断って取りに来ないのですか。 これからよく注意します。そんならよろしい。竜と孤島の相関があるだろうと予期した交渉は、格のごとく三分的なる談判をもって、無事に迅速に決了した。主人の盛んなるは、ただ意気込みだけである。いざとなると、いつでもこれでおしまいだ。あたかも、我が輩が虎の夢から急に猫に帰ったような感がある。我が輩の小事件というのは、すなわちこれである。小事件を記述した後には、順序として、ぜひ大事件を話さなければならん。主人は座敷の障子を開いて腹ばいになって何か思案している。おそらく敵に対して防御策を講じているのだろう。楽雲館は授業中と見えて運動場は存外静かである。ただ、校舎の一室で倫理の講義をしているのが手に取るように聞こえる。朗々たる音情でなかなかうまく述べ立てているのを聞くと、全く昨日的中から出馬して談判の賞に当たった将軍である。で、功徳というものは大切なことで、あちらへ行ってみると、フランスでもドイツでもイギリスでも、どこへ行っても、この功徳の行われておらん国はない。また、どんな下等なものでも、この功徳を重んぜんものはない。悲しいかな、我が日本にあっては、まだこの点において外国と拮抗することができんのである。で、功徳と申すと、何か新しく外国から輸入してきたように考える諸君もあるかもしれんが、そう思うのは大なる誤りで、石人も風刺の道、いつもってこれを貫く。中女のみいと言われたことがある。この女と申すのが、取りも直さず皇徳の出所である。私も人間であるから、時には大きな声を出して、歌など歌ってみたくなることがある。しかし、私が勉強しているときに、隣室の者などが放火するのを聞くと、どうしても書物の読めぬのが私の性分である。であるからして、自分が投資戦でも公正に吟じたら気分が清々してよかろうと思うときですら、もし自分のように迷惑がある人が林家に住んでおって、知らず知らず、その人の邪魔をするようなことがあってはすまんと思うて、そういう時はいつでも控えるのである。こういうわけだから、諸君もなるべく功徳を守って、いやしくも人の妨害になると思うことは、決してやってはならんのである。主人は耳を傾けてこの講話を緊張していたが、ここに至ってにやりと笑った。ちょっとこのにやりの意味を説明する必要がある。皮肉家がこれを読んだら、このにやりのうちには、霊標的分子が混じっていると思うだろう。しかし、主人は決してそんな人の悪い男ではない。悪いというより、そんなに知恵の発達した男ではない。主人はなぜ笑ったかというと、全く嬉しくって笑ったのである。倫理の教師たる者がかように痛切なる訓戒を与えるからは、この後は永久ダムダム団の乱射を免れるに相違ない。当分のうち頭もはげずに済む。逆上は一時に治らんでも、時期さえ来れば、全時回復するだろう。濡れ手ぬぐいをいただいてこたつに当たらなくとも、樹下石上を宿としなくとも大丈夫だろうと鑑定したからニヤニヤと笑ったのである。 借金は必ず返すものと、20世紀の今日にも、やはり正直に考えるほどの主人が、この講話を真面目に聞くのは当然であろう。やがて時間が来たと見えて、講話はパタリとやんだ。他の教室の家業も皆一度に終わった。すると、今まで室内に密封された800の銅勢は、時の声を上げて建物を飛び出した。その勢いというものは、一尺ほどな蜂の巣を叩き落としたごとくである。ブンブンワンワン言うて、窓から戸口から開きから、いやしくも、穴の開いているところなら何の容赦もなく割れがちに飛び出した。これが大事件の発端である。